明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、松本雅子です。今月はですね、和田真美子アナウンサーがお休みということで、はい、和田アナウンサーに代わりまして、私松本がアシスタントを担当させていただきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。純さんとお呼びしていいということですよね、はい、皆さんもぜひよろしくお願いいたします。はい、します。私も健康は非常に気になる年頃ではありますので、
しかもね、今日のテーマがね、とてもこの女性に関わるテーマなんで、ちょうど良かったかもしれないですね。
一緒に勉強させていただこうと思っております。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えし、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組です。で、この番組では1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げていくということなんですが、純さん、今月のテーマは何でしょうか？
乳がんですね。10月がピンクリボン月間ということなんで、ちょうどいいかなと思います
ね。そうなんですよね、はい、乳がんって本当身近な病気で、早期の発見がすごく大事ということなんですが、はい、今月10月は乳がんの早期発見を啓発しますピンクリボンキャンペーンの強化月間でもあるということなんです、はい、ですので、このタイミングで今一度乳がんについて考えていただく機会になればと思っております。はい、さあ、この後は奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話を伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり、歌ったり語ったり、こけたり滑ったり、頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから、安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
松本雅子です。今月のテーマは乳がん、
はい、
10月はね、ピンクリボン月間、
はい、
そして今日10月1日ですけども、毎年10月1日はピンクリボンデーに制定されていまして、はい、
そうですね、ね、
東京タワーですとか、うん、各地のシンボルがこうピンク色にライトアップされたり、
はい、
企業や病院とタイアップした講演会など、まあ、様々な乳がん啓発イベントが開催される、
うん、そうなんですよね、
そういう日なんですよね、はい、というわけで今月は乳がんについていろいろと勉強してまいりましょう。それではゲストをお迎えいたします。今日のゲストに奈良県立医科大学乳腺センター准教授の池田直也さんをお迎えしております。池田先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、それではですね、まずは池田直也さんのプロフィールをここでご紹介させていただきます。1992年奈良県立医科大学を卒業され、消化器外科医師としてキャリアをスタート。その後、肝胆膵外科を専門とし、腹腔鏡手術、低侵襲外科治療、腹部救急医療、災害医療など幅広い経験を積み、外科診療に従事、現在は主に乳がん、乳腺疾患を担当されています。
はい、
まずはもう本当に基本的なところからなんですが、はい、今日ピンクリボンデーということなんですけども、ピンクリボンデーというのはそもそもどういうものなんでしょうか？
そうですね、いろんながんで今いろんなパープルだとか、はい、いろんな色のキャンペーンがある中で、乳がんはピンクリボンとなっておりまして、もともとのスタートはアメリカからスタートしているそうです。はい、で、乳がんの、まあ、撲滅ということで、その早期に発見したりだとか、そういう検診に行きましょうだとか、そういうふうなキャンペーンを全国的にも世界的にも 張っているっていうような、はい、そういったキャンペーンです。
皆さんの意識を高めてもらおうという。そうですね。
先生、結局乳がんもがんの一種じゃないですか、
はい、
でみんながんがんって言うんですけど、うん、意外とがんって何って言われると、あ、まあ、重い病気だし、亡くなる確率も高いっていうことは皆さん知ってるんですけど、うん、実際がんってどういう病気なんですか、
ね、そうですね、まあ、現在日本人の2人に1人は一生のうちに何らかのがんにかかると言われていますが、はい、じゃあがんっていうのは、まあ、全ての人にとって身近な病気です、
はい、
でがんは遺伝子が傷つくことによって起こる病気です。
あ、
でその積み重ねで腫瘍になっていって、あるいはそこから転移したりとかする、うん、そういう腫瘍になります。
あ、そうなんですね、は
い、遺伝子が傷つくことがもうスタートといいますか、
はい、
その中でいろんな種類に分かれているっていうことなんですね。
もともと人の体っていうのは生まれ変わるので細胞の増殖分裂があるんですけども、はい、通常はちゃんとブレーキがかかってそれ以上増殖しないようになってるんですけども、がんの場合はやはり遺伝子変異を重ねる中でそういうストップがかからない、無限大に増殖する、
あ、
そういった性格を持っています。
なんかちょっと先日テレビで見た中では、そのがん細胞ではなくてそのがん遺伝子っていうのはその人間が生きていく中で非常に大事な存在でもあると。
そうですね。
ああ、やっぱりそうなんですか。
本来味方であるはずのものが何らかのきっかけでこう体に攻撃してくるというようなことなんでしょうか。
そうですね。もともとそういう体の中に異物が発生してきた時には免疫機構が働きますので、チェックが入ってその異物を排除するっていうふうな形に人の体はできてるんですけども、がんは巧みにそのチェック機構を逃れて、うまくこうどう言ったらいいですかね、煙幕を張るような形だとか、うまくすり抜けるような形でその免疫チェックから外れている、そういう機能を持ち合わせてます。
で
厄介なのは、まあ、本来自分の体から出てるものなので、はい、自分の体の免疫も本気で自己の組織もともとなので、なかなか叩きにくいというところもありますし、
そうか、気づきにくいわけですね。
自分のエスケープやっぱりしてることがあって、ただそういう中で、まあ、これもがんって本当に幅広くってまだまだこれから調べなくちゃいけないこと山ほどあるんですけど、
はい、
ただこの間オブジーボっていうお話ありましたよね、
はい、
ノーベル賞を取られた、
はい、ありました。
あれはだからその一つの、まあ、言ったら鍵を外してきちんと免疫が働くようにするあれは薬剤で、免疫チェックポイント阻害剤っていうものです。
あ、それ画期的な、
画期的ですね、非常に。で以降もその後もそういうふうな免疫チェックポイント阻害剤が出てきておりますし、実際に私自身も転移再発でどうしようもないトリプルネガティブタイプっていうがんの方に使うことができるんですけども、保健所、本当によその病院から紹介されて、もうちょっと難しいですけどなんとかなりませんかっていうことで、担当させていただいて実際に免疫チェックポイント阻害剤使ってみたんですけども、
はい、
本当に切れ味が良くて、
はあ、そうなんですね。で
患者さんご自身が、先生触らなくなってきましたっておっしゃっていただいて、
そうなんですね、
はい、で実際に本当に検査してみるとぐっと小さくなってて、はい、
先生ちょっとこれ私の素人の話で申し訳ないんですけど、ちょっと聞きたかったの、せっかくなんで、
はい、
今新型コロナウイルスとかあるじゃないですか、
はい、
とウイルスとかってこう体に入るとその免疫と戦ってこう発熱したり、
はい、
喉が痛くなったり、
はい、
その場で出るじゃないですか、
はい、
もう すでにこう戦い合うことが、
はい、
で体の症状としても出るんですけど、がんが難しいっていうのはそういうのが起こらずにどんどんその細胞が、
そうですね、
あ、やっぱそうなんですか、
静かに静かに大きくなってきますね。
で気づいた頃にはものすごい極悪な体にとっての存在に、ね、
症状が出るまで育ってしまうと、はい、やはり相手は相当な敵にもなってしまいます。
となるともう検査の後にもうステージが進んでいます、ね、っていう状態に、はい、
症状が例えば大腸がん、まあ、これも、はい、非常に世界的にも多い病気なんですけども、はいはい、大腸がんなんかも大腸にできて、それがだんだんと大きくなってきて、最終的に検査を受けないとご自身で気づくのは腸閉塞、
はい、
がんがもう大腸という管なんですけど、はい、その管を閉塞してしまう、
うん、
あるいは腫瘍から大量に出血する、
うん、
そういったことで下血っていう形でトイレに行った時に、まあ、直腸なんかは割とそれあるんですけども、お尻に近いところの腸だと赤い血がたくさん出ると、
はい、
でそういったことで初めて病院に来られる方、
その頃はかなりも先生進行しちゃってる
んです
ね。ということはやっぱりその早期発見ということががん治療においては非常に大事だと、
非常に重要です
ということなんですよね。さまざまながんがあるということなんですけれども、その中で先生がこの所属されている乳腺センターっていうのはどういった、はい、こう役割を果たすところなんですか。
そうですね、主に乳がんの治療を行っております、
はい、専門家の方たちが。
そうですね、はい、ただ今、はい、日本の仕組みとしては、はい、いろいろちょっとステップがありまして、
は
い、大学病院だとか大きながんセンターだとかそういうところにはなかなかいきなりはちょっと行けなくて、
そうですよね、
で、うんうんうん、初めにどこかの、まあ、クリニックでもいいんですけども、はい、そういうところでまずは見ていただいて、でそちらで、あ、これはちょっと乳がんが疑われるねとかそういう場合にご紹介いただくっていう形が通常です。
なるほど、
なんかこう自分の体に敏感になるっていうことがとても大事なんだなっていうふうに感じました、
はい、
まあ、来週もですね、うん、奈良県立医科大学乳腺センター准教授の池田先生にもっともっと詳しく今度は乳がんについてもっと踏み込んでお話を伺っていきたいと思います、はい、先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは今日の池田先生のお話を受けまして、淳さん今日のキーワードお願いします。
やっぱり早期発見ですね。
やはり早期発見に尽きるということで、はい、本日のキーワードでございました、来週もですね、詳しく乳がんについて伺っていきます。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんから取り上げてほしいテーマやご意見ご感想もお待ちしております。そして来月11月のテーマもここで発表しておきたいんですけれども、はい、来月のテーマは何でしょうか。
糖尿病です。
糖尿病、
はい、
ね、身近な問題だと思います。ぜひこちらについてお悩みですとかご質問も受け付けておりますのでお寄せください。宛先こちらです。メールの方は健康アットマーク obc1314.co.jp、 おはがきは郵便番号 552-8501 552-8501、 ラジオ大阪明日の健康を願ってまでお送りください。番組で採用させていただきました方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントします。プレゼントご希望の方はぜひメッセージに送付先もね書き添えてお送りください。またこの番組は株式会社平田のホームページでもお聞きいただけますので、こちらの方もぜひチェックしてみてください。さあそれではそろそろお別れの時間です。お相手は
藤田淳と
松本雅子でした。それでは皆さん
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。
こんな僕でも何とかしてみせるさ、力いっぱい生きてみせるさ、迷い疲れ果て倒れてしまっても冷たくもする自分。